じゃあ、アンニョンカズアセ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズアセです。今回も、スパスパさんの登場です。
はい、チーチンポーです。
はい、チーチンポー。ということでですね、はい、今回は、チーチンポーでわかる人は相当なチャウシンチーファンですね。はい、ということで、今回は、チャウシンチーが、これは90年代ですね。
90年代ですね、はい。
はい、スパスパさんからですね、ちょっと借りた、スパスパさん心の映画ですか、これは。
心の映画ですね。これも大好きなんですけど、うん、前にね、カナルさんで、西遊記の話をされてて、西遊記映画でしたらこういうのもありますよっていうので、ご紹介させていただいたんですけれども、カナルさんの方でもね、実際取り上げていただいて、お話もされてたんですが、まあ、実際この間ね、東京行って、カズハツさんとお会いした時に、僕手元にあったので、ぜひご覧くださいって、お貸しさせていただいたんですが、
はい。
はい。
これが、チャイニーズ・オデッセイ。
はい。
その1とその2ですね。
はい。は
い、いや、見ました。
はい、お疲れ様でございました。これ、長い話。
もともと僕、あんまりチャウシンチー好きじゃなかったんですよ。
うんうん。
くどい、くどすぎるっていうのと。
まあ、ギャグがね、若干合う人と合わない人がいるっていうのは、あるかなとは思うんですけど、うん。
あと、行き当たりばったりなストーリーじゃねえかと思って、で、もともと、この、次の作品の西遊記、始まりの始まりに、
うん、
チャウシンチが監督した、はい、これが渡良寺で後藤くんが紹介してたんですよ。
うんうんうん
うん、で、その時に、じゃあ、ビデオになったら見るよって言って、見てなかったなと思って、これ面白かったんで、チャイニーズオデッセイが、はい、
うん、
この後に、西遊記始まりの始まりと、さらにその続編って言っていいのかどうかちょっとよくわからないんですけど、西遊記2も見て、
はい、
こうシリーズ通して楽しめたなと、
はい、
うん、感じましたんで、ちょっとね、やろうかなという感じなんですけども、
はい、
これはちょっと残念ながら、チャイニーズオデッセイの方はあんまり手に入りづらいと。
そうなんですよ。もうアマゾンでプレミア価格がついてまして、今日見てたら、その位置の方が、5800円とかの値段がついてたので、
うんうん、
ソフトとして買うのはなかなか難しいかなとは思うんですけどね。
うん。うん、
マッタヤでね、うん、うん。借りられる店舗も一部まだあるみたいなので、うん。もし興味のあられる方は、まだご覧になってない方でね、見てみたいという方は、レンタルお近くのお調べいただきたいと思うが、
うん。
うん。
これがですね、すんごい複雑な話でして、で、これは、
はいですね。
タイムリープものと、うん、人格入れ替わりもの、
うん。
と、
うん。
あと、西遊記が、合体して、
うん、
チャウシンチ特有のギャグとアクションで色付けしたみたいな感じで、最後感動するんですよね。
そう、だからジャンルとしてね、何映画って言ったらいいかよくわかんないんですよね、これ。SF 要素もあるし、ラブストーリーでもあるし、
うん、
アクションでもあるし、
うん
どういうジャンルって言っていいか、難しいところではあるんですが、
うん。
うん。
まあ、
ね、その1、その2と2本分かれてるんですけどね。
うん。
うん。その1とその2では全くストーリーが。
うん。これがね、
いいんだけど、みたいなね。うん。
時代が500年前に戻るんですね。
うん。
その2で。
500年、そうなんですよ。だから一番、ワンの一番最初は、
うん、
孫悟空と、あれは、観音様かな、
うん、
観音様との対決シーンから始まるんですけど、
うんうん、
それで結局、悟空が、破れて、で、うん、500年後に転生させられるっていうところから始まるんですよね。
うん。
うん、
で、
そこから、はい。
あ、すいません。これで、転生した、のが、さっきスパスパさんが言った、
はい。
シーチンポ。
シーチンポ。まあ、ちょっと音感がね、 若干カナルさんでは、西田幸喜さんがその単語を発せられ
て。はやめようかって言って
た。おっしゃってましたね。
うん。
うん。
で、
はい。
まあ、ちょっとね、しなびた盗賊の棟梁になってるんですよね。
うん。
で、全然自分がまさか、孫悟空の生まれ変わりだとは思ってないと。
うん。
で、そこに、
はい。
三蔵法師が悟空の近くにはいるはずだと。
うん。
で、三蔵法師を食えば、ね、徳の高い、ちなみに、つばささん、はい、三蔵法師の肉をなんで妖怪が食いたいと思うか知ってます？
だから、三蔵の肉を食べたら、永遠の命を得られるとか、そんな話なのか。
うん。なんで三蔵法師の肉を食うと永遠の命を得られるんでしょうか？わかります？
知らないですね。
三蔵は汚れがないんですよ。
うん。
なんでかというと、三蔵は、射精したことがないんですよ。
ああ、そうなんですね。精通もしてないと。
そうなんですよ。確かですけど、何回か生まれ変わっても、何度生まれ変わっても射精してなかったような気がする。だから、汚れがないから、うん、その肉は、効果てきめんなんですよ。
効果てきめん。そういう設定があるんですね。そう。
だけど、均等には乗れないじゃないですか。
うん。乗れない。
だけど、なんで、孫悟空は乗れるのかというと、
うん、
孫悟空は一回目の、人生というか、剣生というか、
うん、
だから、あれに乗れるらしいです。汚れが全くないんで、
うん、
射精してないんですけど、三蔵法師は、でも、やっぱ何度か輪で転生してるんで、ちょっと汚れがあるらしいですけど、ここら辺のことを、丸谷与平だったと思うんですけど、ラップの専門誌を書いてる人なのに、やたらこういうのに詳しい人がいて、それの、動画をリンク貼っとくんで、めっちゃ面白いんで、もしよかったら。
はい。
ということで、三蔵法師の肉を狙って、しかもこの二人は500年前から狙ってたっていうことになるんですか、あれは。
うん、そうですね。その妖怪姉妹が、この、悟空、もしくはその三蔵が転生するであろう場所にやってくるんですよね。
うん。
うん。で、その場所には、さっき言ったチーチンポーと盗賊団がいたと。
うん。で、これがジンジンとサーロンっていうね、姉妹が来ると。で、もう本当、チャオシンチのね、盗賊一団がバカバカで。
確かに。おバカ軍団ですよね。もう、盗賊の棟梁からしてだいぶおバカですもんね、その
棟梁もう死にそうですよね、なんか目が見えてないし。
もう目が真ん中に寄ってるんですよね。それも、なんか、敵に受けたなんとか剣が、クリーンヒットして、なんか、目の焦点がずれたみたいな。
なんか10年殺しみたいなやつなんですかね。
うん。
ね
うん、
で、そこの手下が二人いて、なんか、ね、乙女の心を持った、ね、おっさんと、
はい。
と、普通のおっさん。
うん。
で、普通のうん。
はい。スパスパポイントなんですけども、この盗賊団の、その、副棟梁みたいなとこなんですが、これは、ウマンタさんっていう役者さんなんですけど、これも、チャウシンチ映画には、もうしょっちゅう出てこられる方なんで、少林サッカーの、コーチの役、
うん。
元はすごいサッカー選手だったけど、足を痛めちゃって、今は腐ってるみたいなコーチがいたと思うんですけど、あれが、この人をですね、チャウシンチ映画にはよく出てこられる方なんで。
そうなんですね。はい
うん、
で、この二人と、あと、菩提って言えばいいですかね。チンポにアドバイスしに来る、謎の武道人間。
はいはいはい。
武道に化けられるっていう。
うん、
これなんで武道なのかとか、ね、瓶、手下の瓶の声がなんで女なのかとか、
はいはいはい。
が伏線なんですよね。
そうなんですよ。この辺ね、すっごいゆるい客ばっかりの応酬なので、多分序盤で心折れてやめちゃう人とかたくさんいると思うんですけど、 いろんなことが大いなる伏線なので、我慢して最後までは見ていただきたいんですが、
うん、はい、うん。で、そのうち、妖怪だということが、まあ、まあ、このね、ここに来た美女二人、うん、はい、実は妖怪のうちの妹なんですかね、これはジンジン。
ジンジンね。うん。これは白骨妖怪ですね、うん。うん。
これに惚れちゃうと。
はい。
チンポーさんが。
はい。で、ここでごめんなさい。もう一回パスパメモなんですが。
はい。
このジンジンの役者さんは、カレンモクっていう、女優さんなんですけど、
はい、
この人も、チャウシンチ映画にはよく出てこられる方で、触神っていう、ミスター実行からインスパイアされた映画があるんですけど、それにヒロインで出てる。と、少林サッカーでも、チラッと出てくるんで、で、あと、あれです。マン・オブ・タイ・チーの映画。
うん。
ファイティング・タイガーだったかな。
うん。
あれにもこの女優さん出てきてます。
カレモクって名前だけは知ってましたわ。
あ、本当ですか。うん。
なんか、ウォンカーワイの映画にも出てる。
あ、出てたかもしれないですね。うん。
ええ。
はい。
で、このジンジンと、ね、まあ、
うん、
いい仲になるだけど、
ね、うん、
この姉のサーロンの毒を食らっちゃうんでしたっけ？
うん。だから、最初ね、この二人は、ここに来れば、悟空が現れて、まあ、その近くに三蔵がいるだろうから、ここで待ち伏せをしようということで、盗賊団を手なずけて待ち伏せをしてるんですけれども、
うんうん、
その、三蔵の肉を食いたいと言いつつ、
うん、
実はそのジンジンは500年前に、
うん、
孫悟空と恋仲だったと。
ああ、そうだそうだ。
うん。で、実際もう一度悟空に会いたいって気持ちがどこかにあるんですよね。
うん、
うん。
うん。
で、その悟空に結局振られたか、
うん、
なんか裏切られたみたいな感じであるんで、恨みはあるけどまだ思いもあるっていうような、
うん
う
ん
う
ん、
ちょっと、うん、複雑な心境ではあるんですけど、
うん、
で、その身の回りをね、そのチーチンポーが、こう、いろいろ世話を焼いてるうちに、
うん、
チーチンポーにも若干惹かれていくと。
うんうん、
で、美人なんで、チーチンポー自体は、このジンジンに属婚になるということなんですけど、
うん
うん、で、まあ、ヒョンのことから、決まりで喧嘩になって、
うん、
で、毒をね、
うん、
お姉さんに毒を受けるんだったかな、
うん
うん、で結構命がやばいという状況になってくるんですがね、
うん、で、うん、そこに牛魔王も来るんですよね。
そうそうそう、だから牛魔王も500年前は、
うん、
500年前の世界で、
うん、
孫悟空と、牛魔王が結託して三蔵の肉を食べようっていう話になったんですよね。
うん、
でそれが菩薩様にバレて、
うん、
結局転生して今の500年後に来てるということになるんですが、そこに、500年経ったその未来の場所にも牛魔王がやってくると、
うん
うん、
で、この牛魔王から逃れて洞窟に行くんですよね、うん、
はい、
でそこに、どういうわけかそれまでこの姉の、言いなり魔術に使って、言いなりになってた、さっきの手下の、
うん、
普通のおっさん、
うん、
チャウシンチーの映画によく出てくる普通のおっさん、
う
ん、
はい、
と、チーチン、シーチン、シーチンポーと、
うん、
ジンジンとサーロン、この4人が洞窟に逃れると、なんか、できちゃうんですよね、そのサーロンと普通のおっさんの方が。
お姉さん、お姉さんとおっさんの子供ができるんですよね。
うんうん
うん、
で、一方、ジンジンは、チンポーと、ちょっと、野外エッチする、した後に、うん、チンポーが解毒剤取ってくるって言って、行くんだけど、
うん、
帰ってこなくて、ジンジンは、見捨てられたと思って、身を投げると、そこに牛魔王に拾われて、
うん、
で、洞窟を案内しろって言われて、
うん、
で、洞窟で一悶着あっ って、なんかあらすじ喋ってるだけになっちゃいますけど、チンポはそこをどっかで、アイテムを拾うんですよね。
そうなんですよ。この、その1のタイトルが、はい、サブタイトルなのかな、月光訪問っていうサブタイトルがついてるんですけど、うんうん、その月光訪問っていうアイテムがあるんですよね。うん、で、一番最初の500年前の話から出てくるんですけど、
うん、
どうやらその月光訪問自体が、うん、タイムワープできるようなアイテムやと。
うん。
うん。ハンニャーハラミッター言うて、
うん、
その呪文唱えたら、こう、時間を行き来できるっていうアイテムなんですけど、それがなぜかこの、うん、洞窟から出てくるんですよね。
うん。
うん。
で、そうこうしてるうちに、
うん、
ジンジンは、あれなんで死のうと思ったんですかね。
だからそれで、結局ね、体を犯された後に、姿が見えなくなるから、うん、やり逃げされたんやと。
うん。
うん。で、もうこれで命を絶とうということで、
うん。
立った後に帰ってきて、
うん。
なんとか助けないと、ということで、
うん。
その、月光訪問を使って、
うん。
過去に戻れば止められるんじゃねえっていうことで、
うん。
何回か試みるんですが、うん、ことごとく失敗するんですよね。
だいぶ繰り返しギャグがすごかったですね。
繰り返しギャグ、この辺も若干緩いギャグなんですけどね。
うん。
うん。で、繰り返し繰り返し、こう、過去に戻っては失敗し、うん、過去に戻っては失敗しっていうのを繰り返すんですが、
うん、
そのうちに、今まで夜やったんですけど、
うんうん、
そのワープした先が昼間なんですよね。
うん、
うん。だって、こう、昼間のシーンになって、今までと違うような雰囲気になるんですが、
うん、
そこでロバを引いた。
うん、
女の人が現れるんですよね。
うん。これ新キャラですね。
はい。
で、これが、ジーハか。
ジーハですね。はい。
こっからまた複雑になっていくと。
うん。まあ、一応、ざっくり言うと、ここまでがその位置の流れなんですが、だから、ここで、終わって、
うん、
果たして、その、チーチンポは、
うん、
ジンハを、うん、いや、ジンハじゃなくて、
ジンジン。
ジンジンを救えるんかっていう風な形で、
うん、
普通に繋がるんかな、というところで位置が終わるんですが。
うん、もう本当、ジンジン、本当にそう思ってましたよ。
うん、
結構ドラマをここで盛り上がるじゃないですか。
うんうん、
救えるのかっていうところで、うんうん。と思いきやなんですよね、こっからが。まあ、うん、まあ、うんこっからじゃあ、こっからあんまり詳しく言わずに面白見どころの話にした方がいいのかな。
うん、そうですね。まあ、うん、チラッとだけ、さらっと行きましょうか。
うん。
うん。まあ、このね、僕一番この1の最後も好きなんですけど、
うん、
それまで、何だったかな。その、昼間にタイムワープした時に、その洞窟の、入り口を見上げると、
うん、
今まで、バンシドっていう洞窟やったのが、スイレンドっていう、看板に変わってるんですよね。
うん。
うん。で、スイレンド、これ、バンシドやったよねっていうことで、見上げてるんですけど、で、そこにロバを引いた美女がやってきて、
うん、
で、あんた妖怪とかって聞いてくるんですけど、
うん、
で、人間、うん。じゃわ、あなたは私のもんねっていうことで、印つけとくって、ペッて魔法を使うと、
うん、
足の裏に3つのほくろができるんですよね。
うん。
うん。だから今まで、その、3つのほくろがあるやつが、
うん、
孫悟空の生まれ変わりや、ということで、それをみんな探し回ってたんですけど、
うん、
そこで初めて、その女の人が足の裏にほくろをつけることによって、チーチンポが、孫悟空であるっていうことに繋がってくるんですよね。
うん、
うん。で、水蓮洞っていう、洞窟を見上げて、
うん、
手をファッとかざすと、バンシドっていう名前に変わるんですよね。
うん、うん。
で、この女の人自体が、バンシ大戦っていう仙人なんですね、
うん。うん。
だから自分の名前の洞窟に変えたっていうことなんですけど、 これで、今までずっと晩死どうやったのものを、だと思ってたところは500年前の話で、その昼間になった世界っていうのは、500年前に戻ってるっていうことになるんですね。で、ここからまた、その今までの500年後の話じゃなくて、500年前の話に戻っての話ですよっていうことが、ここでわかるんですけど、
はい。だから、こう、なんていうか、こう、ヒロインが、まあ、何人か出てくると思うんですけど、うん、こう、この、この、こうは、ジーハはすごく、あの、日本のアニメっぽい感じの、あの、お嬢様ではないんですけど、こう、いいところのわがままお嬢ちゃんみたいな。
キャピキャピしてますよね。
そうです。
うん、
で、これが、実は、お釈迦様の、なんていうんですかね、こう、ろうそくの芯みたいな。
うん。豆苗の芯で、2本の糸を、寄り上げてる、よって1本の芯にしてる、ろうそくみたいなものですよね。
なんで、見た目は同じなんですけど、2人の人格が入ってるんですよね。これが、ジーハとキンハ。
昼はジーハで、夜になるとキーハになると。で、全く人格は別の人が、一人の人間に入ってると。
で、ジーハにチンポは惚れられると。だけど、チンポはジンジンを助けにここに来てるんで、まあ、結婚してるって言って断るんですよね。で、なぜかこの世界だと、男の体の中入って心臓を見ると、男の気持ちが本当だって分かるっていう。あの心臓もなんか本当すごいなと思ったんですけど。
すごいね、作り物感が半端なかったんですけど。
で、ことあるごとに母体がね、出てくるんですよね。生まれ変わりの元の母体みたいなのが。まあもしかしたらどっかで、妖怪になったのかもしれないですけど、菩提も。菩提に変身してるから、だったり、こう、後の世界でいるやつが、500年前の世界にもいるんですよね。それが、こう、著白海だったり、佐護城だったり、後の世界だと、普通の人間だったんだけど、元の世界だと、500年前だと、妖怪だったり。
まあね、この、転生っていうところが結構この物語のキーになってくるかも。ね。
この、スポスポさんの DVD に町山さんと柳下さんの対談が載ってたんですけど、こう、今の物語って、新約聖書的に作ってるんだけど、なんか、キリスト個人っていうのが出てきて、こう、個人主義で話を作ってるけど、旧約聖書は、こういう因縁とか、血脈とか、因果とかで話作るから、もう人間、今の人間はこういう話見ると頭がクラクラするとか言って。
あ、すごくわかりにくいもんね。
もう、何度も見て、僕最初間違えて2を見ちゃって、あれ意味がわからねえと思って1を見て、もう一回2を見て面白かったんですけど、こう、なんつか、しゃぶり尽くせる部分はあるなっていうのと、あと、僕、三蔵法師が好きなんですけど、なんていうんですかね、善意の押し売りっていうか、
すっごい周りからうざがられてますからね。
で、最後の方で、牛魔王の部下に、ずーっと横で処刑される前に、言うんですよね、説教を。
ね、
で、あーと言って、急務の部下頭おかしくなって自殺するっていう。
そう、自殺する。あまりにもうざすぎて。
その善意は狂気だなと思ったんですけど。そりゃ、ね、悟空もね、頭おかしくなるわっていう。そうこんなおっさんとずっと。
で、突然。ハエが飛んでる幻覚が見えてましたからね。
で、なんか、突然歌い出すし。
オンリーユーの歌い出す。私を天竺に連れてっておくれ。オンリーユーって言ってましたね。
なんか、古田新太みたいな役者ですね。
そう。 あの辺も緩いだからなんですけどね。
で、まあ、ね、
はい、
さらに、婚約者と不倫の中の女性が出てく
る。もう、2になったら余計にその人物関係、相関、相関図がなかったら本当に分かりにくいし、その上での人物の中身の入れ替えっていう技を持ち出してくるので、
ショックルがかかります
からね。わけが分からないんですよ。だから、初見であれを理解するのはまず無理だと思います。やっぱり2回3回見ると、
うん、
今この人間には誰が入っててっていうのがだんだん見えてくるので、
うん
うん、それが分かるようになるとあなるほどねというふうになるんですが、うんうん、どうしようか、この、2の方の中身はあんまり詳しく言わないようにしましょうか。
うん、そうですね。
これからご覧になる方、
うんうん、でまあ、面白みどころとしてはどこですか？こう、ちょっと、ふんわり、ふんわりした感じで。は
い、僕が、この、物語の中で、一番肝になる部分っていうのは、ある女を、好きになるんだけれども、
うん、
その気持ちっていうのは、
うん、
ずっと抑え込んでるんですね。
うん、
だから、ワンで好きになったジンジンっていうのの思いもあるし、
うん、
で、自分の気持ちに嘘をついて、それを封じ込めるんだけれども、
うん、
その女性のことが好きやってこう気づいた時にはもう遅いっていうことなんですよ。
うん、
うん。で、それで、結局気づいた時には遅くて、その喪失感っていうのが、この物語の、うん、すごい、大事なキーになってくるんですけど、
うん、
そこに僕はやられてしまったんですね。
うん
うん、で、まあ、この次の物語にともちょっと話がリンクしてくるんで、またちょっとおいおい話していくんですが、
うん、
まあ、その辺でね、非常にもう最後僕はこれ号泣してしまったんですね。うんうん、
で、あのシーンはいいっすよね。最後、僕は本当に最後のカットが好きっすね。うん、砂漠を。
砂漠をね、後ろ姿だけなんですけど、
うん、
哀愁があるんですよ。
うん、そうそう。
うん。チラッとそのラストのシーンチラッとだけ言うと、実際にそのチーチンポなり、ジンハが、転生して、
うん、
自分とは違うんだけれども、転生して、
うん、
二人がいるんですよね。
うん、
で、それでなんかこう、血は喧嘩になって、別れるみたいな感じになってるんだけども、
うん、
そこで、悟空が、ティーチンポーの転生してる、出るであろう、男の中に入って、愛を打ち明けるんですが、
うん、
でそれは、結局その転生した二人の、間であって、自分の話じゃない。
うん、
うん、で、それをこうね、背中で感じながらこう去っていくんですけども、その哀愁がね、
うん、
もう、
う
ん、あそこで号泣だったっすね、うんうん。
まあ確かにこのヒロインとの関係は次の始まりでもね、うん、キーポイントになるという感じですよね。
うんうん、そうですね。うん
うん、
だからやっぱりこれが95年なので、次の始まりの始まりが、
うん、
2014年でしたかね。
ああ、そんな最近なんですね。
うん。だから20年近く経って、これをやりたいってことは、シャオシンチ自体が、相当この作品に対して思い入れがあったってことだとは思うんですよ。
うん。
うん。
ということで、はい、じゃあ、西遊記始まりの始まりの話なんですけど、はい、
うんうん、
これはですね、チャウシンチが監督、脚本、制作を務めているということで、はい、
うん、
まあ、簡単なあらすじ言いますと、
はい、
妖怪ハンターを生業とする青年、これは玄城でいいんですかね、
玄城、
うん、は、 川で謎の妖怪によって窮地に陥っていったところ、美人の同業者、これはダンと書いて、なんていうかな、まあダンと
ダンって言ってましたね、うん、はい、
に救われた。で、その後、また別の妖怪相手に悪戦苦闘しているところを再び団に救われ、一度はその妖怪を受け取りにするも逃げられてしまった。で、師匠から、まあ、あるところに封印されている孫悟空が、その妖怪を倒せるんだけど、正確に難があり注意の必要な人物であると教えられ、同業者たちとの接触や、妖怪たちの妨害が発生する中、現状は、そこへ向かうと。
うん、
で、久々の来訪者に喜ぶ悟空に妖怪退治の協力を要請するのだが、という話なんですけど、最初のね、川の妖怪のシーン、
うんうん、
怖くないですかあれ。
すごい、どう言ったらいいかな。チャイニーズオデッセイの、
うん、
前編に、
はい、
その二人の姉妹の妖怪がやってきて、
うん、
お風呂場で、こう戦闘するシーンがあったじゃないですか。お姉さんの方がお風呂入ってる時に。
ああ、なんかありましたね。
全員で襲いに行こうみたいな
ところ
。あのシーンの、焼き直しというか、ちょっと、あれもセット組んでやってたじゃないですか。
うん。
うん。で、真ん中に水があって、
うん、
で、みんなこう上から、こう、うん、やっつけに降りるみたいな感じは、うん、その前の連作の、そのシーンの焼き直しがしたかったかな。
ああ、なるほど。
けど、うん。僕はやっぱりその CG バリバリっていうのは、あんま好きじゃないんですよ。うん、でも、チャリンジオデッセイ自体はもう、だいぶ古い映画やから、
うん、
もう、合成と、
うん、
特撮みたいな感じで
やってましたけど、
ね、なんか、この、魚の妖怪が出るシーンは、
うん、
こんなに CG って言っても CG2、3割の実写7割ぐらいな感じだったんで、すごい、バランス的には良かったなぁとは思うんですけどね、
うんう
ん。結構ね、妖怪の怖さも伝わってきましたよね。うんうん、
なんかこう、アクションとしてよくできてるなと思って、
うんうん、
なんかスピルバーグが得意そうな感じの、ね、うん、ここが、降りると、向こうが上がってみたいなのとか、赤ちゃんがどうなるのかとか、
そうそうね、ハラハラさせる仕掛けがたくさんあったんで、うん、あのシチュエーションがそういうのを作りやすかったんでしょうね、多分ね。
うん、で、実は妖怪だったというので、うん、しかもなんかこう人間になった時の、なんか、すんげえしょぼい感じ。引きこもりみたいな。
いやいや、なんかマッパでね。
うん、いや、あそこで改心させようと思って、玄奘が歌う曲が、チャイニーズオデッセイの曲ですよね。
そうなんですよ。だから最後のね、城の上のシーンで、
うん、
悟空が乗り移るっていうところで使われてた曲っていうのが、
うん、
妖怪をやっつけるための、
うん、
こもり歌みたいなやつなんですよね。うんうんうん、
で、なぜか師匠から、うん、妖怪ハンターとして、仕事するにあたって、子守歌の本を渡されてるんですよね。
うん、
で、段、そこに現れた美女の妖怪ハンターの段に驚かれるっていう。
うん、
で、段は基本的に、
お家へ帰ろう、みたいな。
あ、そうです。
うん、あれも、チャイニーズオデッセイで使われてるところを使ってるっていうところでね。
うん、
前からのファンの人はもう、あそこで号泣してしまうんですけどね。うん、
で、一方、ダンは、拳ですよね、もう。大体、拳とリングみたいな。
超武闘派ですね。
うん、で、まあ、強い、自分、明らかに技量は上っていう女ヒロインが出てきて、しかもそのヒロインに惚れられるっていうのも、まあ、チャイニーズオデッセイの、
うんうん、
ちょっと、ジーハーと被る部分があるヒロイン。
うん。
ね。
そうですね。うん。
うん。
まあ、そこの多分、焼き直しというところかなと思いますね。
うん。うん、であとは、妖怪ハンターの面々が他の、ね、同業者も出てくると。
うん。うん。
パートのおばちゃんに花を巻いてもらってる男とか。
国王子ですね。国王子か。
金の話とか すごい、うん。金ちゃんと払ってくれるんだろうね、みたいな。
うん。その文句おばさんに言われるとすごい嫌がってましたね。うん、今やめてみたいな。
うん。ちょっと片足でっかくなるジジイとか。
ジジイと、あともう一人地味でしたね。なんか、
うん、
あの虎の剣が使えるみたいな。
うん、で、それとか、あと、ね、これ実は、このダンは、何、うん、なんですかね、あれ、妖怪ハンターの団長みたいな感じなんですかね。
うん、
なんか、部下がいるじゃないですか、頭悪い。
なんか、4人ぐらいいますよね。
うんうん、なんか、ね、こう、ちょっと、主人公を振り向かせるための一計を案じるんですけど。
芝居を。うん。
部下たちを使って、
はい、
うん、でもなんか、部下の一人が血のりが、噴射が止まらなくなっちゃって、ずーっと噴射してるんです。その後。
血が吹き出してるっていうね。まあ、あの辺も多分、チャウシンチの得意の、
うん、
ギャグのぶっこびだとは思うんですけど。うん。
で、あとは背中に貼ると、動きが同じになる、貼った術者と同じ動きをしてしまうやつ。
うん、あ、そうそう。だからこれももう、チャウシンチお得意の、うん、なんかこう、ボタン掛け違いギャグみたいな。
で、ダンがね、こう、多分妖怪ハンター的なことばっかしてたんで、はい、女っ気がないんで、
うん、
こう部下の、ちょっとセクシーな部下に、うん、こう、アドバイスを頼んで、じゃあ、うん、私の動きをそのまま真似するこの術をかけましょう、みたいな感じでやるんだけど、
うん、
みたいな。ね。
そうですね。ことごとく失敗する。
で、あとは、まあ一応、西遊記の始まりの話なんで、
うん、
猪八戒と沙悟浄はどうなるのか、どうなってんのか。はい、
うん、
で、最後に、ハゲ散らかした孫悟空が出てくると
。あれ、孫悟空ちょっとショックでしたね
。あれ、良かったですよね。
うん、そう。いいキャラでしたね。
うん。なんか、人当たり、一見人当たりいいのかなと思ったらいきなり凶暴になって、外出ようとするんだけど、ビリビリになって出られないと。
うん、うん。
で、でも、妖怪を、この、袋に入れてもね、専用妖怪袋みたいなの入れても倒せない、
うん、
敵を倒せるのはこの孫悟空だけだと、
うん、
いうことで、頼むんですけど、実態はどうなるみたいな、
うん、まあ、ずっと閉じ込められたって、それが解き放たれた時にどうなっちゃったかっていうところがクライマックスになってくるんですが、
うんうん、
この辺になるとなんかもうあれですね、
うん、
ドラゴンボールみたいになってますよね。完全にドラゴンボールオマージュだと思うんですけど、あの辺はね。結構、その、日本のアニメ、いろんなもんぶっ込んでくるんで、
うん、
だから、少林サッカーは完全にキャプテン翼、触身、
うん、
っていうのはさっき言いましたけど、ミスターアジッコ、
うん、
から引っ張ってきてるんですけど、
うん、
そういうところで、この始まる始まりは、その、うん、もう完全に巨大化した猿は、
うん、
ドラゴンボールの悟空が巨大化した猿と一緒でしたもんね。うん、
とりあえず、このシリーズの特徴として、菩薩ですか、最後出てくるのは、
うん。
菩薩最強っていうのは覆せないっていう、
うん。でかすぎ問題ですね。これ宇宙レベルですもん。
うん、
手のひらがこう空から落ちてくるんだけれども。
まあ、そうそうそう。手のひらが地平線まであるんですよ。
あるっていう。うん、
まあ、ね、こう、まあ、悲恋な話なんですけど、
うん、
これで、なぜ、ね、天竺を目指すようになったかみたいな。
うん。
愛を、
ね、うん。三蔵をとして覚醒するっていう話になってくるんですが。
うん。
うん、ここでもやっぱりその、チャイニーズ・オデッセイのラストであったような、
うん、
やっぱり思いはあったんだけれども、押し殺してた三蔵自体が気づいた時には、
うん、
遅かったっていう話になってくるんで、
うん
うんうん、これもやっぱりチャイニーズ・オデッセイの、
うん、
なぞりというか、
うん、
目 っかいやりたかったことなんだろうなっていうふうな感じましたね。
まあ、っていうことで、この次がですね、西遊記2が去年ですね、2017年、重複大が妖怪の逆襲。で、これは、チャウシンチは制作と脚本を担当していると。で、ね、ツイハークが監督言ってると。で、まあ物語としては天竺への旅を続ける三蔵法師の一行が途中で立ち寄った陸国で妖怪たちの逆襲に遭う様を描いたと。で、妖怪ハンターの三蔵法師は孫悟空、超悪怪、佐五条を従い天竺に向かって貧乏旅を続けていた。何かと荒っぽい孫悟空のやり方に三蔵法師が怒り、孫悟空も理不尽な三蔵法師から逃げ出そうとするなど一悶着ありながらも、一行は、陸国に到着する。で、そこの国王は思ったままに行動してしまう子供のような人物で、国王の機嫌を損ねた三蔵法師は、孫悟空の力を借りるのだが、事態は余計に悪化してしまうと。で、これ、まあ、一応続きの話なんですけど、役者が変わっちゃってるんですよね。
もうキャスト一新になってるんでね、それがちょっとショックだったんですけど、始まりの始まりの、悟空じゃないわ。三蔵、良かったですよね。
そうなんですね。
すごく、良かったんですけど。吹き替えで見たら斎藤匠が声当ててるんですよね。吹き替えで見ててもすごく良かったんで、この続きが見たいなとは思ってたんですけど、キャストは一新されてるし、なんか全然、始まりの始まりのイメージしてる、三蔵とはまだキャラクターも全然違うようになってるんで、僕的にはどうしたと思ったんです
ね。で、孫悟空もね、あんなハゲ散らかしたおっさんがイケメンになっちゃってるし。
そう、結構イケメンでしたね。
で、あれだけね、悪辣非道なことをやってた、佐五条と、ね、諸八戒が、なんか、ちょっとゆるキャラみたいになってるし。
お供にね、なってましたね。
でも、
ごめんなさい、後で語るようだったら申し訳ないですけど、佐五条の、た人って、元 NBA プレイヤーなんです。
マジ
っすか？そんな情報をちらっと見たんですけど。
モンゴル系、バスケットボール中華人民共和国代表に選出された、デトロイトピストンズに、サンアントスパーズ。NBA 選手だったんですね。知らなかったな。なんか、僕的には、あんまり、こう、チャウシンチーが監督やってないとか、あんまり気づかなくて、同じことやってんなと思って見てたんですけど、これは、実はね、チャウシンチーは監督に入ってないし、どうですか、スパスパさん的には、この2はそんなでもないですか？
いやー、もう、完全にチャウシンチ映画じゃないなと思って見てたんですけど、やっぱ脚本は本当に書いてるのかっていうのは怪しいなとは思ったんですけどね。普通、続編で2を作るんであれば、せっかく1でやったその設定は、引き継ぐのかなと思ったんですけど、それが中途半端やなと思うんですけどね。
そうですね。まあ、ワンのシーンがちょっと出てきたりっていうのはあったんですけど、僕は結構女優が妖怪たちが美人でよかったなっていう浅い感想だったんですけど、クモ女とか、救急神人っていう、妖怪が出てくるんですけど、ね、ちょっとネタバレになっちゃうから説明しづらいんですけど、ちょっと熟女系の、熟女系の出てくるんですけど、あと、ちっちゃい妖怪のロボットみたいな妖怪の光害児っていう、なんか火を吹くロボット妖怪みたいなやつとか、キャラクターは結構、良かったなって思ったんですけどね。
チャウシンチ映画っていうのを外してみると良かったのかもしれないんですけど、だからその恋愛部分がすごい薄味やったので、
恋愛部分、そうか、取ってつけたようなね、小善 小さい善っていう女の子が出てきて。
うん、そうなんですよ。で、物語上としては、うん、その1で出てきた段の気持ちを、うん引きずってるので、うん、その、妖怪の女の子が、引きやって言われても拒んでるっていう状況なんだけれども、
うん、
いろんな設定を変えてるのに、その段の設定だけは活かしてるし、
うん、
すごく中途半端に感じたんですよね。
ああ、なるほど。
うん。
うん。うん。確かに。
もう全く設定自体は今までのまたクリアにして、やった方が良かったのになぁ、と思って。
うん。確かにそうですね。
だから続きものとして見ると、
うんうん、
もうこれはなかったことにしてもらいたいかなという
。
これだけの話してみるとまだ、うん、まだ見れたかなとは思いますけどね、
うんうん。でもすごい西遊記映画って作られてて、
うん、
2016年にも西遊記孫悟空 VS 白骨夫人っていうのとか、
うんうん、
あの最初の方にちょっと紹介した今年も西遊記映画がやってまして、
うん、
なんて言ったっけな、ちょっとね、真面目な感じになったんですね。それは予告見たらギャグっていうよりかは、
うんうん、
西遊伝だっけな、まあ、とりあえずあると。だからまあ、人気コンテンツというか。
そうでしょうね。ねやっぱり相当中国人にとっては、西遊自体は、ね、うん、思い入れがある作品なんですよね。
うん。まあ、著作権とかもないでしょうし。
もう完全フリーだとは思いますね。カザスさん的にはこの3本で、どれがとかあったんですか、はい、
やっぱ、作品の出来としてはチャイニーズオデッセイがやっぱ一番いいかな、っていう気はしますね。ただ、理解するのには時間かかりましたね。
ちょっと一回ではなかなか理解難しいですね。
あと、こういう、中国映画のファンタジー系の時代劇ファンタジー系ってやっぱいいなとは思いましたね。
面白いですね。ワンなんか、チャイニーズオデッセイ自体は、ワイヤーアクションもまだね、バリバリの時なので、まあ、人がありえない飛び方をすると
うん
いうところもね、なかなか面白いですね。
あれとかって見てるんですか？チャウシンチの最近の、人形姫とか。
はい、人形姫は見ましたね。
どうですか？
前もちょこっとね、渡良でも言ったんですけど、
うん、
あんまり僕は笑えなかったんですよね。ギャグが滑ってた言ったら言い方おかしいかもしれないですけど。なんか、ここ最近で、どうしたチャウシンチっていうところ
なん
ですよね。
最近だと、少林少女とか関わってるんですね。エグゼクティブプロデューサーで。
完全に名前だけ貸してるっていうこと。
ああ、名前だけ貸してるんですね。
やっぱり少林作家が流行ったんで。
ドラゴンボールエボリューションの制作に関わってますよ。
だから結構その日本のアニメに対してはすごく、好きみたいでね、いろんな、ところでオマージュ入れたりはしてるんですけど、だから、いきなり、Gメンのテーマが流れたり
する。そうそのね、始まりの始まりと2は終わりで G メンの曲が流れるんですよね。
なんでって思いましたね。その辺のセンスがね、好きな人と嫌いな人がある差かなとは思うんですけど、人魚姫とかでもいきなりゲッターロボのテーマが流れたりするんですよ。でも今の若い人ゲッターロボって言われても、多分、はにゃーなんと思うんですけどね。すごい見る人は選ぶんかなとは思うけど、チャイドレスってはなかなか手に入りづらいとは思うんですが、もし 借りられるようなチャンスがあれば、
うん、
ぜひ見ていただきたいですよね。うん、まあその中国映画の中では、うん、恋愛映画の教科書と言われてるらしいので、
へえ、そうなんですね。
うん。うん、
本当だ。新宿歌舞伎町とか、取り寄せレンタルなら行けるかもしれないですね。
借りられる。
うん。
ところも一部はあるみたいですね。
うん。
うん。
じゃあ、まあ、こんな感じで、あとは、今後の映画の、なんか期待してるのとかありますか？
まあ、直近では、ハンソロが、夏かな。にあるので、それをちょっと楽しみにはしてるんですが、
うん、もう死ぬほど予告見てますね、映画館で。スターウォーズ系って予告変わらないじゃないですか、情報を出さないために。
そうですね、うん。なんかありますか、うん、見たいもの。
そうですね、あとはジュラシックワールドの、うん、炎、これの新しいやつですね。
はい。
これはあの予告編新しくなりましたね。
新しいの見ました。
なんか、今までのは、ただ、噴火するね、島から恐竜を救い出すっていう感じだったじゃないですか。
はいはい、うん、
あれが、違かったのかって言ってましたから、
うんうんうん、
なんか、ね、罠だったのかなっていう。
なんか、あの、前作のブルーかな、うん、ブルーを救い出すっていう話になるんですか、
うん、ぽいっすね。
うんうん、
でも、実は多分ですけど、多分っていうか予告編でもやってるんですけど、
うん、
こう前作と似たような感じでこう最強の恐竜を作ろうって企んでる奴らがいて、
うん、
それができちゃうっぽいんですよ、
うん、
でどうやらですけどあのジュラシックパークの2だか3だかで都会に行くじゃないですか恐竜が、
うんうん、
なんかあんな感じになりそうですね。
お
寝室に恐竜入ってたんで子供の寝室に
あの、ランページのワニと戦わせたらどっちが強いですかね。
ワニの方が強いんじゃないですかね。
でかさが違いますからね。
うん。
うん、おぉ、ああ、そうか。ジュラシックワールドですね。
うん。
その前にあの、あれがありますよ。バーフバリと完全版が。
あ、完全版か。
おぉ、叩いに行きますよ。
おぉ、うん、3時間。どっちの完全版ってことなんですか？両方ですか？
いや、多分、その、公平、あの、
王の外線
の方の、
うん、
ノーカット版。
ああ、じゃあ3時間ぐらいでやるんですかね。
うん。うん
うん、まあ、それは見ないと、見ないといかんかな。
まあ、これはちょっと僕的には外せないかな。
うん。
ですよね。
デッドプールが、僕の中であんまり来てないんですけど、うん、ワン見た限りだと、うん、でこれもし、うん、あの予告新しくなってて、ちょっとこれ面白いかもしれないなと、なんか相棒ヒーローを集める話みたいになってんですよ。
お
あのでヒーローの面接みたいなのしてたんですよ、
うん、
そこに普通のおっさんが来て、
うん、
で特殊能力はって聞くと、いや仕事が欲しいからって言って、そう、デッドプールが採用って言って、で次のカットでそのおっさんが、なんか、パラシュートで空からすごい勢いで落っこちてる映像で予告編が終わってて、これ面白いかもしれないと思う。
いたってそのおっさんなんですよね。
そうなんです。
なるほど。そうか。あれ、その、デッドプール自体は、
はい、
そのアベンジャーズとは絡まないんです。
うん、絡まないんですけど、
うん、
あの、原作だとサノスとデッドプールの漫画が出てるんですよね。
うん。
と、あと、なんかデッドプールがこうギャグで、なんか、ちょっと絡んでるっぽいポスターが出てましたけど、
うんうん、
まあ、基本的には絡まないんじゃないですかね。
ああ、どっちかというと、X Men の方に。
うん、そうだと思います。うん、で、あと、ベノムもトム・ハーディでやるんですよね。
あ、らしいですね。うん、
ええ。
ベノムね。
うん。
この辺は、カズハスさん的には、
うん、
もう外せない。作品になりつつありますよね。
そうですね。トム・ハーディはちょっと期待しますね。
うん、
なんか ね、あの、みんなの評価があんまり高くないダークナイトライジング。でもなんか、うん、ペロム自体は悪くなかったからって思ったんですよ、ね。
全然ライジングしてないっていう話でしたね。
あの、牢獄をジャンプして上がるのがライジングってことなんですかね、あれは。
てか、あの、ライジングってつくのに当たった試しがないっていう、
あ、そうですか。
結局、この間のね。
あ、パシフィックリム。
あ、プライジングも、こけたというか、面白くなかった
です。
うん、
そうです。
で、あれか。
はい。
猿の惑星もライジングついてて、
うん。
ダメだったんでね。
あ、そうなんです。あれって、猿が見れば面白い。
そうそうそう、猿には共感できるっていう。
あ、そういえば話が全然変わりますけど、あの、
はい。
最近、岡田斗司夫ゼミが神がかって面白いんですけど。
あ、そうなんですよ。あの、それで僕、ちょっと話したかったんですけど、タピエンス全史の時の話がめちゃめちゃ面白かったんで、タピエンス全史を読み出したんですよ。
おー、はい。
で、去年ね、ちょっとあの、コクソンやらせてもらったんですけど、まあ、大人の自由研究として、またタピエンス全史をぜひやらせていただけたらなと。
おお、いや、僕も興味あるけど、ちょっと読むのはハードル高いなと思ったので。タピエンス全史と、あと、あの、銃鉄病原体みたいな。
ああ、おお。
そこら辺で読めば絶対面白いんだなと思ってたんですけど、それはちょっと楽しみですわ。
あの、ちょっと、そのうち、岡田斗司夫ゼミでね、あの、途中までは話してたんで、まあ、ここで話された部分はもう、あの、軽く言って、後の部分を、できたらなと思って今、本を読んでますんで。
最近 NHK で、あの、ネアンデルタールとの特集やってましたね。
うん、ああ、そうなんですね。
ええ。放送局で取り上げてた、あの漫画。はいはい、また、また、またサバイバルかよっていう。
サバイバルかよ。
なんでしたっけ、あの漫画。
ありましたね。
自殺と森浩二先生。
はいはい。
の、新作が、創世の大河ですね。
あ、
創世の大河がちょうどその、その時代にタイムスリップしちゃう、みたいな。あ、すいません、これじゃないな。創世の大河じゃないか。
え、創世の大河ってあってる
か、あってます、
うん。
っていうところで今ね、ネアンデルタール人ブーム来てる。
そう、熱いです。だいぶね。
ええ、
まあ、その、サピエンス全史自体がね、出たのはもうちょっと、まあ、これが2016年か、2年前ぐらいですけど。まあ、僕も読み始めましたけど、これもすごく面白いですね。ぜひ、これを、
はい。
ちょっとまたやらせていただいたらと思いますので。
それで、最新回が、あの、竹取物語だったんですよ。あの、岡田斗司夫ゼミ。
あ、はいはいはい。
あれがもう超面白かったですね。
あ、そうなんですね。僕もそれは聞けてないんですけど。
こう、まあ一番肝だったのは、あの、高畑勲は主人公に感情移入させないと。で、主人公をいい人とも描かないと。で、あの、泣けるように、あの、プロデューサーが勧めたらしいんですよ。こういう話にしませんかって言ったら。あの、そんなもん作らない。一周したらしくて、で、その確かに聞いてると、要は未熟なあの女の子が、まあ地球に来たんだけど、なんかあの子は絶対男は逃れられなく惚れちゃう能力があるらしいんですよ。だからもう行く先々で男たちが狂ってっちゃって、で最後にあの幼馴染のあの男の子。だけは助かるんですけど、で、あの子が月に去った後、みんなはいい笑顔してるらしいんですよ。あの地球のそれまでかどわかされてた男たちが。で、あれは何かっつうと、あの合コンの打ち上げって言ってて、なんか、ああ、あんな女もいたな、みたいな感じで、みんな、こう、ちょっと心なし、ほっとしてるっていう。
そういう笑顔なんですか。
人外のものに振り回されたんだけど、
ほう。
まあ、とりあえずいなくなってほっとしてて、で、あの、すげえなと思ったのが、あの、沖縄、すいません。今までは沖縄の視点で描かれてたんだけど、あの映画っていうのは、あの、ね、竹取姫の視点で描かれてたっていうのと、あと、最後、あの、幼馴染の男の子と空飛ぶじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、あれは、まあ、セックスのメタファーだと、
うんうん。
で、まあ、多分月に帰った後に子供を産むんだろうと。
うん、
で、あの、ちょっと僕忘れちゃったんですけど、序盤になぜか子供を抱いてるような格好をして泣いてる女性が月の世界にいるらしいんですよ。
うんうん、
それは姫の母親で、
うん、
だけど姫は母親はかつて地球に来て子を授かって月に戻ってきたけど、すべての記憶を奪われて、
うんうん、
で、それで生まれたのが竹取姫で、
うんうん、
で、竹取姫は地球に、だから地球に興味があったと。
うん、
で、竹取姫は地球に来て、またこう身ごもって、で、また記憶を失うことになると。
うん、
だ永遠これが続いていくっていう、
うん、
怖い話だったってい
う。怖い話。うん、だからその、地球での歌自体も、そのお母さんから、こう、月にいるとき聞かせれてたから、記憶の、
うん、
中にあったっていうことをやったんですよね、
うん、
確か、
うん
うん。そう考えると怖い話ですね、あれね。
うん、いや結構、岡田斗司夫ゼミのやるジブリはなんかすごいっすね。
ね、そんな難解するから多分高畑さんの時には赤を出すんでしょうね。
そうです。
そう、早尾で儲けて、下尾で損するっていう、うん。構図になるんですよね。
なんか、うん、あの、映画が面白くなくてもしょうがないと思ってるらしくて、その代わり、こう、自分で勉強すれば、どんどん面白いものが見つかるように作ってるらしいんですよ。う
ん、ああ。まあでも、それは、あれなんですよね。高畑先生にしたら、うん、そこまでするのは当たり前のことであって、
うんうん、
なんでしょうね。
うん。うん、なんか、怪物って言ってて、なんか、宮崎駿は天才で、
うん、
高畑勲は怪物って言ってたんですけど、岡田斗司夫。その話を聞いてすごい納得いきました。うん、
それはもう5000万貸してよって来られたら、人にとっては怪物と思うでしょうね。うん、なるほど。
まあ、ということで。
うん、
はい、まあ、チャイニーズオデッセイの話でしたけど。
はい、まあ、あの、借りれる環境があればぜひ見てください。
はい。まあ、借り、はい、ね、これ面白いと思ったら、ね、始まりの始まりまでは見ていいかなって感じですね。はい、
あの、どうしても手に入らないと、
見
る環境がないという人は、まあ、あの、まず僕と友達になりましょうと。友達になればお貸ししますんで。あの、いきなり貸してくれって言われても、あの、そんないきなりは僕嫌ですから。
心の DV、心の映画のね、DVD ですからね。
うん。あの、何度かデートしないと僕は抱かれないですから。いきなり貸してくれって言われても嫌です。
まずは食事からってことで。
食事からっていうことで。はい。どうしてもという方は友達になりましょう。
そうですね、はい。まずは、じゃあ、スパスパさんのフォローしてください。
そうですね。そこから始めましょう。
はい。
はい。
じゃあ、ということで、
はい。
じゃあ、それを楽しみにしてます。その、サピエンス全史を。
あ、また、はい。させていただきます、はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。
じゃあ、スパスパさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。